詩編とヨハネと第一テモテです。それでは、まず詩編119編、詩編の119編の144節と152節、それでは拝読いたします。144節、あなたの諭しは常しえに義です。私に悟りを与えて私を生かしてください。152節、私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられることを。次にヨハネ伝の17章、17章の17節、198ページです。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。次に第一テモテ3章の16節、374ページです。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。今日のお明かしの姉妹は渡辺美和子姉妹です。ではお願いします。
先週のいつでしたかね、電話がある、奥さんから電話がありまして、いろいろなことを尋ねたのです。あの奥さんは、教会でいわゆる洗礼準備会に出て、そして長く勉強した結果として、2週間後で、洗礼を受けるようになったことを、決められたのです。けどある、横浜の姉妹らしいけども、あの姉妹から、愛する青山誠兄弟の書かれた本をもらって、感銘を受けて、いろいろな、質問が出てきたそうです。電話している間、一つのことが明らかになったんです。聖書の知識があったけど、彼女は喜びを知らなかったし、なぜならはっきりとした確信がないからです。過ぎ去った日曜日、彼女はここまで来られたらしい。そして今週の金曜日、初めて会うようになりますけど、ぜひ祈りの中で覚えていてください。確信を持つこと、救われることとは一体どうしたらいいなのでしょうか。確かにある人にとって確信を持つこと、また救われることとは難しいだけではなく不可能なことです。もし何の悩みも苦しみもなければ、自分は大丈夫だ、 OK だと思えば全く望みがないとイエス様は言われました。よく知られている例え話の中でイエス様は次のように話されました。みんな暗記してる箇所だと思う。ルカ伝18章の9節から、自分の義賃だ、結局自分は OK だと、 七人し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でも、一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、堪忍する者ではなく、ことに、この主税人のようではないことを感謝します。私は、主に二度断食し、自分の送る者は皆、その中部の位置を捧げております。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が前の人よりもきっと認められ、家に帰ってきました。なぜなら、誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるからです。まあ、聖書の言わんとしていることは最後の文章です。自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされるものです。結構あの立派な聖書学者は、毎週主を喜ばせるために2回断食しましたし、聖書を徹底的に研究しましたし、疑わずに信じましたし、中部の位置を研究しましたし、道徳的に高い生活を送ったけど救われていなかった。全部無駄でした。あの主税人は一文書を祈って救われちゃった。こんな罪人の私を憐れんでください。まあ、救われることとは簡単だよ。まあ、青柳家の本はこういうふうに持ち得られましたし、まあ、おすすめしたいので、集会の本をもっともっとたくさん使ってもらいたい。数えられない多くの人々は集会の本を通して導かれたのは本当に、まあ、信じられないけど本当なんです。この間の日曜日、まあ、高知で葬儀があったんですけど、集まった人々はみんな私たちの国籍は天にあると、まあ、重田啓司の書いた本をもらって書いたのです。まあ、それを通しても主は導くことができますように、ぜひ祈ってください。あと集会の雑誌である、まあ、新しい主は生きておられる桃、今日か明日か、今日ですかね、入るようになりますから、まあ伝道のために作っているものなんです。ですから伝道のためにもっともっと使ってもらいたいから、まあ値段を下げました。今150円だったけど100円でいいんですね。まあ、その金でできないけど、まあ、損してもいいじゃないですか。一人一人の魂はもっともっと大切なのではないかと思います。結局、御言葉こそが元気のもとです。聖書を勉強しなくちゃいけない。頭の知識を持つべきであるという考え方は宗教的な考え方で、主の思いは違う。助けを求めれば、へりくだれば、主は大いに恵んでくださる。もうすでに三千年前のダビデはそれを分かったんですね。今読みました119編の160節。御言葉のすべては誠です。まあ、真理そのものです。あなたの義の裁きはことごとく、常しえにあります。主の御言葉が絶対的真理である。とダビデは確信したから御心にかなう人になったのです。主の御言葉は、主ご自身と全く同じように、大切であり絶対的真理です。それですから私たちは御言葉に信頼できるのです。主の御言葉はそれが語られた時 真理でした。そしてこの主の御言葉は歴史の流れにおいて真理であると判明しました。私たちが主のものとなったとき、私たちは御言葉を真理として受け取ったのです。そして永遠にわたって御言葉は真理として経験されるに違いない。同じく119編の144節でダビデは次のように言っています。あなたの悟しは常しえに来です。私に悟りを与えて私を生かしてください。152節、私は昔からあなたの証で知っています。あなたは常しえからこれを定めておられることを、主イエスによって救われた者は誰でも、次のように告白します。告白できます。御言葉のすべては誠です。あなたの義の裁きはことごとく常しえに至ります。けどこの言葉は聖書全体にも当てはまるものです。というのは聖書は主の言葉であり、主の言葉は真理であるからです。創世記から黙示録に至るまで全ては主ご自身の啓示によって与えられたものです。ですから間違いがなく、改善される必要もなく、常しえに当てはまる真理です。不確実のこの世界において聖書は絶対的な権威を持って、私たちがどうしても知らなければならない事柄について語っています。私は聖書を永遠に固まる真理として受け入れなかったならば、決して救いの確信を持つことができなかったでしょう。私は聖書を永遠に打倒する真理として受け取らなかったならば、決して日本に来ることはなかったでしょう。私は聖書を永遠に打倒する真理として受け入れなかったならば、神の御言葉について喜んで語ることが決してできません。聖書は主の啓示そのものです。聖書は主がいかなるお方であるか、何をなさったか、何をなされたいと願っておられるかを私たちに告げているものであります。主の啓示がなければ私たちは我々の信仰の土台を持つことができなかったでしょうし、私たちの生活の基準や思考の世界についての確信も持つことができなかったでしょう。主の啓示がなかったならば、私たちは試練や攻撃にあって混乱しダメになってしまったことでしょう。主の啓示がなければ私たちは何の希望もなく悩みと孤独の中にいていたことでしょう。主の啓示がなければ私たちは多くの問題に対して助けはなく どう失ってしまったことでしょう。そしてまた私たちは死に対していかに準備すべきかわからなかったでしょう。けど主の啓示としての聖書は私たちが確実な歩みをすることができるように明確さと光とを私たちに与えてくれます。前に読みましたテモテ第2の手紙中国書に書いてありますね。聖書はすべて神の霊感によるものです。すべて私たちは聖書が神の御言葉として永遠に打倒する真理として信じられ受け入れられるときに、私たちの世界が